さん、頭にもあの加藤清正が出てまいりました。で、あの清正像がどうかということになりますが、加藤清正のイメージ、私あの文禄慶長の駅朝鮮側からずっとやってて、でその関わりで、見ておりましたから、まあ、通説のですね、あの加藤清正像とはかなり違ったものが、まあ、当時から見えておったと思うんですけれども、で近年はあの加藤清正については機会がありましたらというか、あのシリーズ職王大名の研究加藤清正というのが、まあ、近年の論考を集めた論文集が出ておりまして、まあ、これで、その加藤清正像を、まあ、新たなイメージができるものであります。実は私あの歴史群像の2007年の2月号に加藤清正を書いたんですね。もう10年になります。いわゆる武断派で、朝鮮出兵においては小西行長、その講和を主張する小西行長、これにと対立する、主戦派で、あれですね、あの長い帽子かぶとをかぶって肩かがま槍をも引っ提げてこうひげをしごく、そういうイメージとはちょっと異なるもの、それが見えておったわけですが、見えておったというか、まあそして、まあ、当時のなんとか、読める、私でも読める、論文、まあ、それで最新のイメージを作り上げようとしたわけですけれども、まあ、さらにその後進んだ研究が集められて、あのこの本になっております。で、まあ、これを通読されると、まあ、面白いというか、加藤清正像が結ばれるとは思うんですけれども、まあ、いかんせんこれ、部数発行部数も少ないんでしょう、あるいは税別6800円と読んでおります。福岡県の図書館でもこれは公立図書館にも3つしか入ってなかった。ですからなかなか読む機会というか難しいので、ここで、まあ、10年前のものですけど、あの私のやつをコピーして持ってくればよかったと本当に反省しておるところですが、でその加藤清正と、まあ、あのその九州の関ヶ原という話で、まあ、前回前々回も少しずつ触れてはきていると いましたけれども、まあ、で加藤清正とこれあの佐賀の関係というのもちょっと見ておかなきゃいけないなと思います。まあ、これも、まあ、加藤清正、これはその通説的なイメージから離れるといいますかね、あの実際のところどういう人物であったか、あるいはどういう職分のものであったかというと、これがもはやその武断派文治派というような豊臣家臣団の分け方というのは、これはもう今や通用しないというか、安易に使っちゃいけない、なんとなれば、豊臣家臣団で、しかもこれはもう全てこれはその奉行衆として豊臣政権の運営に当たっておった人間だと、考えていかなきゃいけないわけ で加藤清正も単なる軍人、武人、武官ではないわけですよね。でなおかつ九州征伐以前は満国に足りない地業取りで、実際その大官僚の経営であるとか、あるいはその県知に当たるようなまさにその奉行衆的存在であった。で戦場に出ては実は鉄砲衆を率いて戦っているわけなんですね。でありますから、いわゆる軍旗物で出てくる、まあ、静ヶ岳において、まあ、一騎打ちで敵の大将を打ち取ったというようなこと、そういうのはあの詳細は分かりませんけれども、実はで打ち取った相手鉄砲組頭なんですね。ですからこれ鉄砲の打ち合いで実はやったんじゃないかというような、まあ、推測もしたりするんですが、そういう人物がいきなり、九州征伐の後肥後一国に封じられた薩摩内政が改易された後、北、まあ、肥後北藩19万5千石、これも、まあ、俗に25万石とするのが、まあ、今日も概説書だとかで出てきたりしますけれども、これは蔵入り地を含めて、25万石、 実際には19万5千石の事業取り、事業取りというか、まあ、領主になったわけですけれども、で、これが佐賀龍造寺の安倍島と加藤清正の付き合いというか関係、これが始まるのは、まあ、肥後の南半国領主小西行長、この領地の天草の、まあ、黒人一揆が起こりまして、でこれに、まあ、当時まだ龍造寺でありますね、まあまあ、佐賀から援軍が送られます。まあ、ここで、まあ、有名な話ですけれども、内富兵庫ですね、まあ、治水の神様でありますが、まあ、これは鍋島直重の二枚看板の片方であります。まあ、実際、まあ、その龍造寺鍋島家の侍大将の一人として非常に有能な人物でありますが、これが加勢に行きまして、で加藤清正からその働きを激賞される。一万石でうちに使えんかと、まあ、スカウトされるわけですが、いや、肥後一国もらっても私は龍造寺の佐賀の人間であるから、肥後一国もらってもお使いすることはできませんという話が、これ内富家の伝承にもありますし、それで破格でなんかにも使われる有名な話です。これが実際内富兵庫と加藤清正の付き合いというのは、これは実際に非常に激しくて、加藤清正がその鍋島直重に書状を送るにあたっても、添え状で添え書きで、必ず内富兵庫に送るというようなことがあったりとか、まあ、非常にそのあたりの親しい関係を表す、まあ、贈り物として、今肥後の方では、これは馬術が盛んだと。でそれでその肥後なりの馬具、靴はですね、これを送るからで、あなたもあなた馬術下手だけだからこれで練習しなさいなんていうようなのを加藤清正から内富兵庫に送ってきたりする、そういう関係があったりします。まあ、内富兵庫が加藤清正から、加藤清正が中国征伐の時に、着用した甲冑を贈られるという、話が、で加藤清正はこれは、まあ、これ通説的には大兵肥満、六尺三寸あったという、191センチあったという、実際伝加藤清正、着用甲冑というのはいくつか残っておりまして、これ熊本に残っているもの、これで以前ですね、熊本の会社社長で非常に加藤清正に私淑している方が特にお願いして、あれは何神社だったかに残っている一番有名な長烏帽子兜がついたあれですね。でこれを着てみたけれども、その社長かっぷくよくて176センチあって、だけども少し大きかったという、ですからこれ現実にそういう体格だったんだと思われます。でそういうのをね、もらって切れたのかねと、それ残ってます、佐賀の長後館の、ただしそれはどうも写しではないかと思われます。なんとなれば、でそんなブカブカなものをもらって、10代の家宝として残しておくならいいけれど、時あたかもまだあれですね、戦時中でありますからね、もらったものは着用しなきゃということになる。で着用できんようなものやるっちゅうのもおかしな話で、内富兵庫さんも実はこれ大きかったと、今残ってるかどうか確認取ってないんですけれども、長崎の自衛隊の兵器廠に、今兵器廠というのは補給廠に内富兵庫関係の遺物が残ってるそうで、でそれの具足下がありまして、でそれの寸法を測ると、優に6尺1寸ぐらいの背丈はあってだろうという、まあそういうので、まあ、その内富兵庫を軸として鍋島家、それから加藤清正、このラインが あったこともという一面もありますが、まあ、それも非常に重要な、特に、後になりますとね、治水灌漑、築城治水灌漑、これの情報交換とか、そういうのもこのラインではなかったかというような推測ができますけれども、まあ、一番大きいのはやっぱり朝鮮出兵であります。まあ、朝鮮出兵で、その文禄の役の際にはこれは加藤清正、鍋島直茂が神代となった龍造寺、そして、熊本の相良さん、これが第2軍を構成します。で第2軍を構成して、まあ、これは有名な話で小西と加藤が勘定総督ですね、一番乗りをこれを競って、まあ、そこで、仲たがい、したところを鍋島直茂がこれが仲裁に入ったとかいう話で、その後、まあ、本来の秀吉の考えでは朝鮮はもうこれは日本に服従しているから、その民政服の先導をするはずだったのが、なぜかその朝鮮の民衆軍官民が一気を結んで日本に抵抗するという、でそれを申し訳なく思って、朝鮮の国王は北に逃げちゃったと、そういう現地からの、まあ、言い訳ですね、報告に基づいてならば朝鮮半島を平定して、それを削減地として明に攻め込む。でそこで、まあ、八道国割といって各諸大名が、朝鮮の各地に散って、まあ、占領政策、まあ、まずは征服して占領政策をやるわけですけれども、これでまあ唯一一番南の海岸地帯は別として、唯一成功したとされるのが、これが加藤清正、鍋島直茂が向かったあの環境道という、日本海岸の一番北部ですね、こちらに行くわけです。でそこでまあ実はあの地は、環境道という地は朝鮮においてもまあ流罪武家地であり、住民の大半はオラン海女真族という地でありますから、当初日本軍は解放軍として迎えられる、そういうことがあって、まあ占領政策もうまくいく、まあこれは人質を取ってのかなり強制的なものでありますが、差出権地もうまくいく、銀鉱山の開発も成功する。だけど、まあ、だんだん、形勢が悪くなると、いわゆる義兵、朝鮮の義勇兵というか、まあ、抗日義勇兵が各地に蜂起する、でそれで非常に形勢が悪くなる、まあ、引き上げるという状況になりますが、ここで、まあ、有名な、ご存知でしょうけれども、加藤清正はその小西行長が首相をする民との交渉、あるいは民本土への侵攻、これとは別のルートを探って、で都満港を越えて、まあオラン海の地、満州ですね、あの関東地帯、ここにまで攻め入ったという事実がありますが、これができたのは環境道経営をに非常にその鍋島直茂が協力したからとこういうことがあります。これもバイアスつけて、見なきゃいけないわけですが、あの鍋島直茂候補には、直茂候補には加藤清正の言として、まあ、生涯、多くの、あの戦争に参加したけれども朝鮮の戦いほど楽な戦争はなかったと。いや実は非常な苦戦のはずなんですけど、それはなぜかというと、鍋島直茂があの非常によく協力してくれたからだという、加藤清正の言があります。これはまさにその手前味噌でそういうことを捏造したと。で、いやそれこそ、清正の書状があるのかと言われると、まだ確認も取れてないわけなんですが、まあしかしそれは、まあ、状況証拠からすると非常に龍造寺、鍋島勢がその環境道経営に、尽力して、で加藤清正に、協力しておるというのはこれは間違いないこと。であと、まあ、その後も慶長の役の 例の宇都三条のですね、あの宇都三条、まあ、ここで、慶長の役が一段落しまして、まあ、当初の日本軍の攻勢が終了して南の海岸地帯に下がって、そして、まあ、そこの占領政策を充実させるために、その日本海岸、東海岸、こういうのを最先端、日本軍の占領地の最先端にウルサンですね、ウルサンに、この和城城を築いて、でそれを加藤清正が担当するということになるんですが、明から援軍が来まして、大軍が来まして、日本軍の占領地帯のその橋を、まあ、あの釜山を直撃するのが一番いいんですけれども、準軍事的に言えば、いわゆるその戦線の一番橋を叩くのがいい、でなおかつ一番その主戦派とされる加藤清正がいるからということで攻めている。これがあの西暦でいうと1597年の12月の23日か4日から、西暦じゃございませんね、あの慶長2年12月23日24日あたりから始まって、翌年1月4日5日ぐらいまで非常に厳しい籠城をするわけですけれども、でここで非常にあの戦意が低い日本軍であるけれども、これは御詰めしなきゃ、助けに行かなきゃということで、3355南方の城にいる連中が出ていきます。鍋島隆三寺勢も行きます。もうこれも処刑、記録に残っている、記録を残している処刑は、うちが一番活躍したんだというようなことを、書きます。もう当然あの鍋島直重甲府、その他でもその鍋島勢、隆三寺勢の、その活躍というのは特筆されます。まあ、実際非常によく働いているようで、これがあの武雄の後藤家信が、これは加藤清正と非常に実婚の中であります。なんとなれば、この宇都三条救出戦で、まあ、後藤勢非常に活躍したんでしょうね。戦後加藤清正から大鉄砲30丁太刀一振り、これを、まあですね、あの感謝の意を込めて、もたらされています。また、後藤家信は朝鮮で病みまして、で、それで、朝鮮の役終結を待たずに帰国して、まあ、後藤で療養するんですが、その後あのしばらく、まあ、結構長生きはされるんですけどね、戦後加藤清正が何度も武雄に、足を運んでます。見舞いに来てます。共に療護、したりしてます。武雄に龍神寺という高信寺と書きますね、お寺があります。でこれは家信が高信の菩提を弔うために、建てたお寺ですが、これをそうしなさいと勧めたのが加藤清正というような関係で、またあの清照寺という清正寺というお寺も、これ武雄にございますね。でこれも、まあ、おそらくというか間違いなく加藤清正の菩提を弔うために家信が建てたものだと思います。まあ、そのように、まあ、非常に龍造寺鍋島と、まあ、信頼の領主、新しく、ね、あの中央からやってきた領主である加藤清正、結構関係が深かったわけですが、これが関ヶ原の戦いにおいて、まあ、どういうことがあったかと、これは前回前々回もあのもう断片的にお話しして、まあ、今日もそうなると思いますけれども、これもですね、本当にまさにその通説的なことで、今まで私もそれであの理解してきておりましたから、自然鍋島直しであるとか、その後のいくつかの記事でもそれを書いてしまってますけれども、結局黒田鍋島加藤が関ヶ原戦役において中央にいない、在国したのはなぜかと、これは、会津征伐という一大、キャンペーンが行われるにあたって、でそれ以外の地方、それの治安維持というか、そのために家康与党の大名に、在国を命じるというような、そういうことが あったんだと、まあ、これは直重公夫にもあるんですね。そういうふうに大夫から家康から命じられて、まあ、上水と直重と清正は在国を命じられたというようなことが、私どもはそういう鵜呑みにしておりました。